ようございます。聖書と福音の時間です。2月4日は立春でした。1年で一番寒いこの時期に暦の上で春が来るのは面白いですね。聖書の中に光は闇の中に輝いているという言葉があります。最悪に見えることの中にこそ希望の光がある、心に刻みたいと思います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、今年2012年はロンドンオリンピックが開催されますね。ところで、オリンピックのメダル受賞式で必ず演奏される曲があります。それは金メダリストの国の国歌です。日本の場合は君が代が演奏されますね。今世界に約200の国々がありますが、ほとんどの国々は国歌を持っているんです。そしてこの国歌の歌詞に出てくる言葉で一番多いのは自由という言葉です。第2位は神、第3位は平和だそうです。どうして自由という言葉が一番多いんでしょう。多くの国々は支配されている状態から独立を勝ち取って建国したからですね。自由っていうのは人間が求める根源的な欲求だと思います。ところで、ある方がこんなことを語っていました。不自由な国では自殺する人はあまりいないが、自由な国ほど自殺者が多いと。政治的自由が保障されていても、人間を窒息させてしまうものはやはりあるのです。聖書はそれを罪と語るんですね。ある時キリストがこうおっしゃいました。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのですと。ここでキリストはとても挑発的な宣言をなさいました。第一に、人間は皆罪の奴隷であるというのです。ところで、罪とは何でしょう？聖書を見ると、最も頻繁に罪として指摘されているものに偶像崇拝というのがあります。偶像というのは英語でアイドルですね。神以外のものを神のように崇拝することを偶像崇拝って言うんです。そしてこの偶像崇拝こそは人間を奴隷状態に落とし込む罪なのだというんです。例えば、もし結婚相手を自分の人生の土台に据えるなら、どんなことが起こるでしょう。その人は相手に依存し、相手によって人生を振り回されることになります。過剰に嫉妬深くなったり、支配的になったりします。相手を自由にさせることができなくなるんです。もし子供を自分の人生の土台に据えるなら、子供が偶像です。どんなことが起こるでしょう。その人は子供を通してでしか人生を経験することができなくなります。そういう家に育った子供は自分にしがみついてきた親を最終的には憎むようになります。あるいは自分というものを持たない、いや持てない大人になります。自立できないまま同じことを自分の子供にするようになるのです。もし自分の人生やアイデンティティを仕事の上に置くなら、仕事がその人にとっての偶像です。その人は仕事中毒になり、仕事のためなら自分の健康も家族との交わりも友情も平気で犠牲にします。仕事が順調な時にはすこぶる上機嫌ですが、仕事が行き詰まると人生そのものに懐疑的になり、ひどく落ち込みます。仕事と人生がイコールになっているからです。もし人生の土台を快楽に据えるなら、その人は快楽を得るためなら、不道徳なことを平気でやるようになるでしょう。一瞬の幸せのために、長期的展望に立った人生を設計したり、大義のために人生を用いることはなくなります。そして動物的な、感覚的な、欲望に支配された人生になっていきます。それは大抵の場合、人生の難題から逃げていく生き方になってしまうのです。もし人生の目的や意味や土台を個人的宗教心や芸術に置くなら、 その人は自分が崇拝している考えに合わない、あるいは合わせてくれない世界や人々を見下すようになります。とても鼻持ちならない高慢な独りよがりの人間になります。世界を善と悪の二つに分類して、自分をいつも正義の代理人の立場において考えるようになるでしょう。そういう人は敵をたくさん作りますが、その敵がいることが自分の存在意義になってしまうのです。財産も、友人も、仕事も、宗教も、人間が拝むにはレベルが低すぎるものなのです。それは人間を束縛します。なぜなら人間は自分が崇拝するものによって支配されてしまうからです。人間がどれほど崇拝しても人間を人間未満に貶めることがない方は本物の神だけです。神を神として崇拝し、その主権を認めるということは人間を神未満のすべてのことから解放してくれるものになるんですね。罪を行う者は罪の奴隷です。偶像を拝む者は偶像の奴隷です。しかしキリストは同時にこうおっしゃったのです。もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。キリストは人間を罪とその結果から自由にするために来てくださったのです。一体どのようにして罪から自由にしてくださるんでしょう。第一に十字架にかかって私たちの罪の結果を身代わりに引き受けてくださったことによって私たちを罪の結果から自由にしてくださったのです。先日私は群馬県の高崎駅の階段を重いキャリーバッグを持ちながら降りていきました。ところが2、3段降りたところで急に持ってるカバンが軽くなったんです。思わず後ろを振り返ってみると私を校内で見かけた友人が何も言わずに持ち上げてくれたんですね。彼は私の重荷を代わりに持ってくれたのです。だから私は重荷から解放されたのです。キリストは私たちの人生を押し潰す罪の重荷を身代わりに背負ってくださった方です。だからキリストだけがあなたを自由にすることがおできになるのです。第二に、キリストは死後三日目によみがえり、天に帰ってあなたのために取りなしの祈りをしてくださっている方です。キリストを信じる者には神の子供とされる特権が与えられています。この特権を受け取るようにと、キリストは今、この瞬間も、あなたのために祈り取りなしをしておられるのです。私は子供の頃、母親にしつこいほど同じ質問をしたことをよく覚えています。それは、僕のこと好きかということです。好きやでと言ってくれるんですけど、それでも安心できないんですね。何度も何度もくどいほどに確かめようとしたのです。どうしてそんなにしつこくしつこく聞いたんでしょう。言葉を知らない私は好きかと聞いたのですが、実は本当に聞きたかったことは、永遠不滅、完全無欠の愛で愛してくれますかと聞きたかったのに違いないのです。そんな愛を持ってる人間は世の中にはいないでしょう。しかし私は神しか持っていない愛を母に尋ねました。最も愛してくれそうな人は母親だったからです。しかし母といえども人であって神ではありません。私のこの愛に飢え渇く欲求はキリストを知った時に初めて満たされたように思うのです。そしてキリストによって心満たされているということが罪を手放していく力となってきました。それは私が人生に向かって挑戦していく勇気を与えてくれるものとなったのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ受け入れてください。この方の中に全ての力と勇気の源泉があるからです。心からお勧めしたいと思います。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは 無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。